皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月23日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は怒る高齢者たちです。今山口県で補欠選挙、衆議院の補欠選挙を行われておりますけれども、あの保守王国の山口でですね、民主党の候補が先行しているという状態にですね、自民党は相当危機感を持っているようであります。もともとですね、そういう非常に、政治がどう動きましてもですね、何せその明治維新を作った国ですから、明治維新を作った地域ですから、自民党寄りの候補しか出てこないところなんですけども、今回はですね、特に過疎化が進んだ地域っていうんでしょうか、お年寄りの多い地域で、お年寄りの人たちを中心にですね、自民党に対する批判票がかなり出ているようですね。組織票でもですね、自民党が非常にその苦戦を強いられてどこまで今いるという話ですので、ですからこれから浮動票が動き始めますとですね、これは自民党が負ける可能性が非常に高くなってきたなという感じですね。で、今まではどちらかといえばその高齢者は与党寄りだったんですが、最近はそれが手のひらを返したようになってきたようですね。やっぱり高齢者は相当怒っているようです。特に今回のですね、後期高齢者医療制度というのは、言ってみればオバステ山を有料化するってわけですから、お金を持っている人ならいくらでもね、自費診療で何でも治療できるんだけども、そうでない人はですね、その一定額の範囲内でしか、かかりつけの医者から治療を受けられない。で、ですから医者の方もですね、もう予算がないからこれで終わりだよとは言わないですよね。大丈夫だから大丈夫だからとか言ってですね、それっきりにしちゃうわけですよね。で、見え見えの制度なんで、医者に聞いてみればすぐ分かりますけども、そういう制度をですね、いきなりこう始めたわけですね。で、説明不足だったと言ってますが、どんなに説明されてもこれ納得する人あんまりいないんじゃないかと思うんですね。結局その小泉内閣の時に始めたいろんな政策が今本格的に動き出してるわけですね。で、あの時はですね、勢いに任せて OK って言っちゃって、今になってですね、こんなことは大変だと皆さん騒ぎ出してますね。これアメリカのブッシュ政権も同じで、9.11 の大混乱の中でですね、ブッシュにいろんな権限を与えてしまって、後になって議会も国民もですね、大変なことをしてしまったと、困って、で、今それ少しずつね、巻き返しが始まっているところですけども、今の日本の自民党政権も同じようですね。福田さんも、非常に生真面目にやっていますから、なんとか乗り切ろうとするわけですが、さすがにやっぱりその国民の常識まではなかなかわからないようですね。永田町の常識しかわからないみたいで、ですからこれ非常にこの難しいんじゃないんでしょうかね。自民党もこれでですね、一貫の終わりかもしれませんね。いずれにいたしましても、要するに小泉改革というのはですね、結局は日本国民の財産、それから年寄りの金を、それから年寄りの寿命を取り上げてですね、それでその未来の扉を開こうという、こういう話だったわけですよね。今になってみれば非常によくわかるんじゃないんでしょうか。で、ですからそのお年寄りはですね、言ってみれば、もう政府は面倒見ませんし、あた勝手にしなさいよと、貯蓄から投資へだって、投資させといて、で、最後に相場ひっくり返してみんな金持ってっちゃったわけでしょ。それは起こらないはずがないですわね。そんなことでですね、ものお年寄りの反乱と、怒る高齢者たちということでですね、今の日本の政治も本格的にこれ、動き始めた感じがあります。今まではこの高齢者はですね、本当に全く動かない地盤のようにですね、与党を支えてきましたけども、今度そこがですね、与党を一番動かす土台となってきてるわけですから、これは本当に時代が変わるなと、そんな感じですね。考えてみますとですね、江戸幕府というのは、あれ、キリスト教は禁止だったんですね。キリスト教禁止の、そういう政治でありました。で、ですからこの明治になりましてですね、明治維新の時によく言われるように天皇がすり替えられて、前の天皇を殺されてね、長州が、大室虎之助ですか、ああいう人を持ち出してですね、言ってみればクーデター政権作ったわけですよね。ですからそれ以来、キリスト教が OK になりましてですね、で、日本の天皇は儀式で絶対着物着なくなって、古代の衣装は着るんですが、江戸時代の服は着ないですよね。それでとにかくですね、何があってもというか、明治維新からと言い続けてここまで来たんですけども、それももうこれで終わりなんじゃないんでしょうかね。振り返ってみるとですね、本当にイギリスが当時世界の覇権を握っておりまして、 ですからまあ日本はそのイギリスに乗っかってここまで来たわけですね。でもそのイギリスの覇権がアメリカに渡り、それが今度衰退しているわけですから、覇権を継承する国がもはやありませんので、まあ日本としてもですね、まあここでおしまいかなと、まあそんな感じなんじゃないかなと思うんですね。ですからこの時代のちょうど変わり目のところでですね、まあ、今までのこの政権を担ってた人たちが全部その時代の重圧を担ってるわけですね。しかしその人材が全くいないわけですよね。完全にこのなんか自己満足で衰退してしまっておりますから、一番体制が危機的になってるのに、その体制を支える人材がいないというのが今のまあ長州って言いましょうかね、日本政府の現実的な姿ではないでしょうか。本当になんかね、お上はそのアメリカだっていう話はね、その通りですよね。そのナンカッチはですね、そのアメリカのご意向を伺うわけですよね。そのなんかアメリカのご意向に沿わないことをやろうとするとね、みんなでもじもじし始めるわけですよね。あれびっくりしますよ。本当に日本は51番目のアメリカの州だと言われますが、アメリカから強制されたというふうに言うよりもですね、私はなんか自ら進んでそうやってるような気がしてしょうがないですね。あれやっぱりその昭和のバブルが崩壊してですね、みんな自信を失った。どうすればいいか分かんなくなった。政治家も官僚も、それから民間の財界の人もね。でそういう時にですね、まあアメリカの言うこと聞いたら成功するっていうんで、まあ、アメリカに自ら飛びついたわけですね。人より先にアメリカの言うことをやることを真似してやればですね、言われた通りやれば成功すると思って、まあなんか本当にね、卑しい島国根性っていうんでしょうか。そんなものが大いに発揮されたのがこの10年、15年だったんじゃないんでしょうかね。あれってちょうどこの昭和20年代の10年間とよく似てますよね。ですからその、まあ、実際にそういうね、いろんなこう意思決定してる人に会ってのは私の実感なんですけども、言われてしぶしぶやってて、なんか対抗したってよりはですね、いや言われた通りやってるのが気持ちいいし、それなら楽だし、ね、考える力もない、行動する能力もない人間にとっても、言われた通りやるならできるからと、なんかそんなことでやっぱりやってんですよね。ですからなんかお粗末もいいところ で指示を出している側もですね、まあ、はっきり言ってそのお荷物なんでしょうね。言われた通り、まあ、やるったってなかなかそれもできないところがあって、ね、その日本のことなんか構ってる場合でもないでしょうし、アメリカにしてみればですね、まあ、その困っちゃってるんじゃないかと思うんですね。で日本は自分で何も行動できないし、まあ、能力もないしですね。で、まあ、だんだんこの衰退をしていく間に国民がいよいよ怒り始めたわけですね。でやっぱりアメリカってそのある意味で中国やロシアみたいな、その、なんていうんですかね、大陸って言いますか、陸の国家と違いましてですね、やっぱりその軍の力でですね、この暴力的に抑え込むっていう能力はね、まあ、あまりないんですよね。いろいろ世界中戦争しますがですね、戦後一回も勝ったことないですよね。で、そういう意味で考えてみるとですね、やっぱりその、アメリカというのはある種夢を売ってですね、それでお金をこう皆さんにばらまいてですね、まあそれでこのここまで大きくなってきたんだろうと思うんですね。日本に対してもそうですね。ところがそのばらまく金がないし、金を持っておく一方だしですね、でいろいろ日本国民に辛い思いさせればね、それはみんな反撃に転じますわね。でしかしその今の政治っていうのは、あるいは財界はですね、要するにアメリカの言うことを聞いてればうまくいくからってやってるわけで、別にまあそれ以上のものではないわけですね。で国民が反発してくればですね、別にそれに対して批判もできるわけでもないし、国民の言ってることが正しいとか間違ってるとか判断することができるわけでもないし、要するにアメリカから言われた通りやってんだから、まあ、というか言われた通りやってるってことが自分の権力の安全にとって一番いいわけだから、まあ、とにかくアメリカに対しては何も問題が起きてない、物事うまくいってるというふうに説明をしてですね、あとは国内の問題だから全部自分たちを抑え込んでやるしかないと、まあ、そんなことでこうやってんじゃないかと思うんですね。でお互いにやっぱりみんなね、強がり言い合うわけですよね。あれも面白いですよ。霞ヶ関永田町の連中って集まるとですね、みんなでお互いに強がり言い合うんですね。強がり言い合ってですね、やっぱりうまくいってると、あまり問題はないということでね、結論出しちゃうわけね。でそんなことでですから自己満足の塊になっちゃってるんですよね。あれはだから非常に面白いですね。博物館にも入れていきたいようなね、会話が多いですよね。そうそう、だからああいう会話ってですね、このどっか録音しといてですね、でなんか何十年か、まあ、何十年でもないですよね、政権変わってからですね、なんであの政権って崩壊したんだろうって時に、その録音聞いてみるとよくわかると思うんですね。なるほど、こういうふうに意思決定をしていたのか、いや何も考えてないんじゃないかということはよくわかると思うんですね。よくあの歴史家とかですね、まあ、陰謀をやってる人たちっていうのは、なんか最後の最後になってですね、ものすごいやっぱりね、知恵を持って具体的に行動したんだけど、やっぱ戦いに負けて物事崩壊したというストーリーが好きで、よくそういうこと言うんですがね、いや私の知る限りあんまりそういう話はないですね。最後は現実を見る力がなくなって、まさにこう天国に行っちゃったら気分になってですね、あるいはなんかそのこの世のものと思えないような発想をするようになって、である時プッと終わるんですね。 突然こう終わるっていうんでしょうかね、そんな風にして終わるのが大体こういう大国だと、まあ、大国って大きな組織ですね、大きな組織の最後じゃないかなというふうに私は実感して思うんですね。今のですから与党とかマスコミはですね、もうはっきり言って自分たちで考える力もないし、言われた通りやってみてでうまくいかないし、しかしうまくいかないってことも言えないし、でこれ以上もう何も言ってくれないしですね、進退極まってるんだろうと思うんですね。しかし進退極まってるってことをですね認めてしまうとですね、怖くてしょうがないですから、自分の本当の姿をね、自分でその認めてしまったら怖くてしょうがないんで、うまくいってると、まあ、新聞でも政治でも役人でもですね、みんな互いにですね、強がりを言い合ってるというのが今の状態だろうと思うんですね。ですからここで選挙結果がですね、なんか出たり、あるいは裁判でですね、国が負けたりするとですね、いや怖いって話になるわけですね。しかしまあとりあえずそんな話があってもですね、知らん顔を決め込んでお互いに強がり言い合ってるんですが、やっぱりどっかでですね、強がりが通じなくなるポイントがあるわけですね。そうすると今度はみんな逃げちゃうんだね。一斉に尻に穂かけて逃げちゃうということですから、まあ私尻に穂かけて逃げ出すのはこれ早いと思いますね。特にその高齢者の怒りっていうのはね、これはすごいと思うんですよね。やっぱりあんまり浮ついた人たちでもありませんしですね。でも本当に命かかっちゃってますもんね、高齢者ですから。年金の問題でもですね、それから健康の問題でも命かかっちゃってるんで、これはやっぱりですね、なかなかその強烈な力に私は今なりつつあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあそんなことでですね、これ日本の政治もですね、私は今年どっかで解散総選挙にならざるを得ないと思いますね。ですからこれ行き詰まった時に福田政権がですね、まあ、内閣をもう総辞職して、まあ、それで与党の中で次に政権を渡すのか、あるいは解散という最後の審判に行くのか、そこはもうこれは分からないわけですけども、まあ、民主党の方もですね、なんか最後の審判と言いますかね、総選挙だけはなんかね、やりたくないみたいなんで、まあ、最後の最後でどういうことになるのかもよく分かりませんが、まあ、国民にしてみればですね、まあ、非常にこの困った話で、結局だからもう政治屋さんが談合しちゃってね、居座ってるわけですよね。永田町の政治屋が談合して居座ってますから、政策なんかはっきり言ってどうでもいいわけですよね。自分たちがその政治家であり続けることさえできればいいわけですから、まあ、そんなことでやってる様子がね、みんながだんだん分かってきたんじゃないですか。でだからいろんなところでですね、そういう不満がですね、具体的な形となってですね、出始めてるんじゃないかな、まあ、そんな感じがしますね。でやっぱりブッシュ政権と同じですね、もうめちゃくちゃになっちゃってですね、とにかく支持率が下がる一方なんだけど、強がりしか言わないということですね。ただやっぱりブッシュと福田氏の違いはですね、ブッシュはなんかその新聞もテレビもあれ見せてもらってないんだそうですね。新聞やテレビ見るとですね、悪い話ばっかでですね、能天気なこと言えなくなっちゃうんで、ですから新聞やテレビは一切見せてもらえないんだそうですね。その点福田氏の方はあれ多分見てるんでしょうね。新聞やテレビは見ているんだろうと思うんですね。ですからその現実をよく見ちゃってるわけですね。だからその顔に青筋立てちゃったりですね、すごくその困窮した顔してますね。あれもっと人気を上げるためにはですね、ブッシュと同じように何も見せないといいんですね。テレビも見せない、それから人にも会わせない、新聞も読ませないとですね、なんか物事うまくいってるのは錯覚を陥りますから、その状態で人の前に出て記者会見なんか一切受け付けないでですね、やってるらですね、なんか随分元気な顔が見えてくるんじゃないかなと思うんですね。まあなんかそれぐらいのことをですね、アメリカのブッシュから真似してやりゃですね、ちょうどいいんじゃないかと思うんですが、まあさすがにですね、そこまでのことはやっぱできないんでしょうね。まあいずれにしてもね、すごいお粗末な姿で、支持率が 25% ですもんね。これでだから来月ですよ、ゴールデンウィークの始まるときにですね、ガソリン税上げちまおうって言うんですからね、相当なもんですよね。暴政以外の何物もなくて、江戸幕府末期のですね、江戸幕府と、なんか同じなんじゃないんでしょうかね。可憐中級ってやつでしょうかね。ですからまあ本当に極まるに極まって、もうこれ以上何の知恵もないんでしょうな。知恵も行動力もないからね、こういう暴挙に走るということなんだろうと、まあいうふうに思いますね。それから中国も面白いことになってきましたね。中国はバカですね。あれまんまと挑発に乗りましたね。やっぱりこの中国分割されるんでしょうね。ですからその挑発して共産党を吹き飛ばしたい、まあ、そういう連中が多分西側であれを引いてんだろうと思うんですね。彼らのやることいつも同じですよね。とにかく挑発して出てきたところを叩いて経済制裁で金で追い詰めて瓦解させるわけですよね。ですから今回だってですね、チベット暴動が始まった、だからオリンピックのですね、聖火の妨害が行われた、で結局これでですね、中国の中で軍部が台頭するのを加速させてるわけですね。中国の中で排外的世論が盛り上がって、で対外協調派が追い詰められ、 そして軍部といいますか国粹主義者が出てくるのをですね、とにかくその焚きつけてですね、促進させてるわけですよね。でとにかく中国人を怒らせれば怒らせるほどですね、そういう連中出てきますから、そうしたら今度はですね、オリンピックって人質取ってるわけですから、西側はですね、オリンピックに行かねえぞとかですね、オリンピックボイコットするぞとかいう話になってきて、じゃあ投資をしないぞとか、経済制裁だって話になってくる。で、どっかでですね、その事件にですね、まあ、西側のマスコミの人間が巻き込まれてね、死傷事故でも起きりゃですね、もう本当にですね、西側のフランスやイギリスのですね、悪知恵の強いフランスやイギリスの思うツボですよね。で結局経済制裁させられて、もうすでに株大暴落しているところをさらに大暴落させられちゃって、でその、まあ、基本的にはですね、まあ、企業もなんかもですね、経営が成り立たなくなっちゃって、で内政国民の不満がすごいですからね、物価の上昇もすごいでしょ。ですから中産階級もだんだん金に詰まってきて、物価の上昇もひどくて、で結局だから中が追い詰められてきちゃってですね、で崩壊するんじゃないでしょうかね。だからこの時ですね、結局その最後まで外国が悪いと言ってる間はですね、それは西側もあんまりね、本気で手出さないわけですよ。やっぱりその国民がですね、いよいよこの不況に疲れてきてですね、その外の問題ではなくて共産党政権の政治が悪いっていう風に風向き変わってきたところでですね、あれ経済制裁とかなんかこれ追い詰めていくんじゃないんでしょうかね。まんまと乗っかっちゃった感じがしますね。やっぱりあの中国ってこの対面ばっかり重視しますから、いろいろ口では強いこと言うんですが、実際の外交とか行動を見てますと結構愚鈍なところがありますよね。結構愚鈍なところがあって、イギリスとかフランスのあの悪事に長けた連中にはなかなかね、かなわないんじゃないかな、喧嘩っていう意味でもね、かなわないんじゃないかなって感じが見ていてしますね。そうなってくるとですね、これから本当に日本もね、よく考えなければいけません。まあどうやって世界を生きていくかですね。まあフランス、イギリスがまあそこまで意地悪をして、まあ中国仮にひっくり返してもですね、まあそれで中国の分割をやってもですね、私はやっぱりユーラシアの体制はあまり変わらないんじゃないかなと思うんですね。もう、なんて言いますか、このバブルの崩壊でですね、一旦全部火が消えたようになって、そこからやり直しになるでしょうから、基本的なところはですね、やっぱりもう18世紀、19世紀の欧米支配がもう終わっていく中で、あまりね、中国のようにですね、まあ、いたけだかなったところは、まあ、とりあえずアメリカと一緒に共倒れになって、で、もう一回そのやり直しでなんか政治も経済も作り直すということなんだろうと思うんですね。それはやっぱりあまり変わらないんじゃないかと思うんですけども、まあ、日本としてもどうやってこれから生きていくかですね。何せ日本にとってですね、製造業の基地、あるいは農業の基地が中国ですからね、まあ、その辺もね、十分にこれ考えて、これから急速にですね、なんかですね、体制の組み替えをやっていかないと私は難しいと思いますね。で、そして今年はやっぱり食糧危機ですね。なんかオレンジジュースが今極端にその先物が高騰しちゃって、供給不足でなんかないんだそうですね。確かにオレンジジュースはあまり見かけません。それからバターがないですよね。バターも供給不足。それから小麦はまあ値上がりしましたでしょう。それからコーンスターチはなんか、日本であれコーンスターチやってる一番大手の会社がついにですね、遺伝子組み換えのコーンをですね、出すって言い始めましたからね。ですからこんな感じでだんだん我々の食も追い詰められてきてますね。結局この相場がですね、この崩壊していく中でですね、金融もそれから食料も資源もですね、国際金融市場の動乱にですね、全部我々の日常生活が巻き込まれてるわけですよね。これはね、片っぽで、まあ、とにかく金を出せば何でも世界のものは安く買えるという便利さがあったわけですが、一旦システムが崩れちゃったらですね、金がなくて何も買えない、あるいは金を持っていても何も買えないという状態になっちゃうわけで、持続可能性という点から言ったらこれは極めて問題ありますよね。ですからこのシステムもう持たないと思いますよ。80年前の世界大恐慌と同じようにですね、こういう投機的な世界システムはそれが崩壊したらですね、これ完全封じ込めになっちゃうでしょうから、まあ、そういう意味でですね、もう一回は日本もですね、食料資源のことについて、日本や、ね、日本でその、まあ、供給といいますか、日本でその、まあ、国内あるいは、ね、アジアで供給が非常に容易な食料や資源で、ね、国を立て直すと経済を動かすということを考えた方が早道だと思うんですね。今までのシステムを守るためにどうやって、ね、油をかき集めようとかっていうよりも、まあ、今手に入るものを使ってどうやって生活しようかと考えた方が、そのために必要なインフラをどう作ろうかと考えた方が絶対早道なはずなんで、そういう抜本的ななんか日本のその国の作り替えっていうことをですね、そろそろ着手しないとですね、間に合わなくなるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、とにかくそういうことをやるにもですね、一旦今のシステムがそのね、追い詰められてですね、全員このいなくなると、 今のシステム運営している人たちがいなくなるというところからですね、次は始まるんだろうと思うんです。したがってこれやっぱり大混乱は、ね、避けがたいと思います。本当に人材がいません。日本はアメリカの属国だと、ね、さっきも言いましたように、なってんですが、要するにそれは、ね、強制されてやったというよりも、属国になって属国の番人と言いますかね、属国の通訳やった方が俺が有利だと思う日本人がですね、自ら進んであれやってるんですから、それは本当にお粗末の限りなんですよ。その言われてやってるっていうよりも、自ら進んで属国の番人としてやれば、ね、自分の権力が強まるから、自分が儲かるからっていうんでやってる、ただそれだけですからね。ですから問題は日本人の問題なんですよね。アメリカ人の問題の前に日本人の問題なんで、ここの大整理をね、やっぱりね、今年中にちょっとやらないとね、次は見えないと思いますんでね。まあ、これからですね、皆さんいろいろやりますからね、まあ、元気よく生きていっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、怒る高齢者たちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。